各地清盛公仁安三年下月十日余り一日年51にて病に侵され、尊名のためにたちまち出家入道す。法名は上海とこそ名乗られけれ、その印にや宿病立ちどころに家で天命を全うす。人の従いつくこと吹く風の草木をなびかすがごとし、世のあまねく仰げること降る雨の国土を潤すに同じ。六原殿のご一家の金立ちと言い天しかば、家族も栄養も表を迎え肩を並べる人なし。されば入道小国の小獣と兵大納言時忠の京ののたまいけるは、この一門にあらざらん人は皆人否になるべしとぞのたまいける。かかりしかばいかなる人も相構えてそのゆかりに結ぼうれんとぞしける。右衛門の書き用烏帽子のため用より始めて何事も六原用と言いてんげれば、一点司会の人皆これを学ぶ。平家物語巻一カブロです。原文はいつものように学びやホームページ www.voiceblog.jp/学びやで見ることができます。さて、前回は熊野詣での過程で起こった出来事が平の清盛の出世を暗示させるものであったというお話を取り上げましたが、その話の中でも述べられていたように清盛は太政大臣にまで上り詰めます。ところがその清盛に思わぬ事態が起こります。それでは本文を見ていきます。かくて清盛公仁安三年下月十日余り一日年51にて病に侵され、こんな意味です。こうして仁安三年11月11日に51歳の年齢で清盛公は病に侵されて、尊名のためにたちまち出家入道す、こんな意味です。命をつなぎ止めるためにすぐに出家し仏の道にお入りになった。さて、当時病気になった場合はそう呼んで祈らせることをしたものですが、自らが出家することによって病の苦しみから逃れて生きながらえることができるという考え方もありました。清盛も病気を克服し命を保つために出家したわけです。ちなみに入道というのは仏の道に入った人という意味です。続きを見ていきます。法名は上海とこそ名乗られけれ、法名は上海と名乗りなさった。その印にや宿病立ちどころに家で天命を全うす、こんな意味です。その効果であろうか、長く患っていた病もすぐに癒えて天寿を全うした。さて、この出家によって清盛は無事に回復します。最終的に清盛は60歳を超えていきます。当時からすれば十分に天寿を全うしたと言えるでしょう。ちなみにここで用いられている印という言葉は名詞で、神仏の霊言、ご利益、薬などの効き目、効果、それに加えて兆し、前兆などの意味で用いられる言葉です。どの意味も重要なのでしっかり覚えておきましょう。また形容詞で使われる印は際立っている、はっきりしている、顕著であるなどの意味になります。まだまだ順調な平家の世が続いていきます。ですがこの繁栄は平家一門のおごりへと次第につながっていきました。続きを見ていきます。人の従いつくこと吹く風の草木をなびかすがごとし、こんな意味です。人が平家になびく様子は吹く風が草木をなびかせるようなものだった。世のあまねく仰げること降る雨の国土を潤すに同じ。世の人々が平家を仰ぎ敬う様子は降る雨が余すところなく国土を潤すのと同じであった。六原殿のご一家の金出しと言い天しかば、こんな意味です。六原にお住まいのご一家のご子息といえば、家族も栄養も表を迎え肩を並べる人なし。家族も栄養も正面から向かい合ったり肩を並べることのできる者はいなかった。さて、六原にお住まいのご一家というのはもちろん平家のことです。家族、栄養は名門貴族の家系に属する人々のことです。平家と並ぶ者はもはや誰もいないと思われたその瞬間、そう、あの有名な言葉が平家一門の者から発せられます。されば入道小国の小獣と兵大納言時忠の京ののたまいけるは、そうであったので入道小国の小獣とにあたり平の時忠がおっしゃったことには、さて、入道小国は平の清盛のことです。入道は先ほども述べたように仏道に入った人のことですが、小国というのは太政大臣を意味します。この後清盛は平家物語中で入道小国と呼ばれていきます。さて、いよいよあの有名な言葉を時忠が述べます。この一門にあらざらん人は皆 人比になるべしとぞのたまいける。こんな意味です。平家一門ではないものは皆人比人であるだろうとおっしゃった。さて、人比人という表現について解説します。これはまず仏教的に言うと比人というのが竜や鬼や化け物のような人でないものを指す言い方です。その人でない存在で仏に詣でる時にだけ人の姿となったものを人比人と言います。だからこれは今風に言えば人の皮をかぶった何者かぐらいな意味になります。ただこの表現がやや分かりづらいせいか、このセリフは俗に平家にあらずんば人にあらずというような言い回しで知られています。こうなると平家でなければ人ではないという意味になってしまいますが、原文に正確に読むならば平家でないものは人のように見えても人ではない何かだというぐらいの意味になります。とはいえどちらにせよかなりおごり高ぶった気持ちがここににじみ出ているのは間違いありません。かかりしかばいかなる人も愛構えてそのゆかりに結ぼうれんとぞしける。こんな意味です。このようであったのでどのような人もどうにかして平家との縁を結ぼうとした。平家でなければ人比人扱いであれば何としても平家一門に加わろうする気持ちは当然のことでしょう。続きを見ていきます。右衛門の書きよう烏帽子のためようより初めて何事も六払いようと言いてんげれば。こんな意味です。装束の折り目のつけよう烏帽子の折り方をはじめとして何事も六払式と言ったので。さてこのてんげれは音便で、もともとは官僚の助動詞つの連用形のてと過去の助動詞けりの依然形のけれで、平安古文であればてけれと発音される表現です。よく平家物語ではこのような音便が用いられていきます。続きを見ていきます。一点司会の人皆これを学ぶ、天下の人々は皆これを真似た。一点司会は空全体と四方の海の意味で全世界天下のことです。古文の学ぶは真似をするという意味になることがありますが、ここではその用法です。天下の誰もが着物の着方まで平家風を真似て平家に従っていく、そんな様子が描かれています。それではもう一度本文を朗読して本日の授業を終えたいと思います。かくて清盛公仁安三年下月10日余り1日年51にて病に侵され、尊名のためにたちまちに出家入道する。法名は上海とこそ名乗られけれ、その印にや宿病を立ちどころに入れて天命を全うす。人の従いつくこと吹く風の草木をなびかすがごとし、世のあまねく仰げること降る雨の国土を潤すに同じ。六原殿ご一家の金立ちと言い天しかば、家族も栄養も表を迎え肩を並ぶる人なし。されば入道小国の小獣と兵大納言時忠の京ののたまいけるは、この一門にあらざらん人は皆人比人なるべしとぞのたまいける。かかりしかばいかなる人も愛構えてそのゆかりに結ぼうれんとぞしける。右衛門の書きよう烏帽子のためようより初めて何事も六払いようと言いてんげれば、一点司会の人皆これを学ぶ。本日の授業はここまでになります。